本日の聖書の箇所はルカの福音書13章20節から30節です。ルカの福音書13章20節から30節までお読みいたします。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パンダニのようなものです。女がパンダニを取って3砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。イエスはまちまちムラムラを次々に教えながら通り、エルサレムの旅を続けられた。すると、主よ、救われるものは少ないのですか、と言う人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入れなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様、開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり吐き尻したりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？今、しんがりの者が後で先頭になり、今、先頭の者がしんがりになるのです。この狭い門から入りなさい問題で、それでは牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
メッセージに入る前に一つだけ皆さんにご報告いたします。週報にも書いておりますけれども、昨日デイビッド兄弟とランドン・アリス姉妹の結婚式が無事に執り行われました。デイル先生が指揮をしてくださいまして、本当に素晴らしい、また本当に年に何回かあるかないかという素晴らしい、昨日は天気だったんですけれども、そういう中で一緒に恵みを私たちはそこから喜びを一緒にいただいたなという感じがしまして、本当に素晴らしい結婚式であったことをまず皆さんにご報告したいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれて、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身がお一人お一人を顧みてください。その心の内にあるものをご覧になってくださって、あなたの御言葉を持って私たちを清め、また 強め励ましてくださり、またあなたの約束してくださるその神の国へと向かうその一歩を歩み出させてくださいますように、主ご自身が今豊かに臨んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。で、今日 のメッセージのタイトルは狭い門から入りなさいと、なりましたけれども、でこの狭い門という言い方は非常に今一般の社会の中で使われるようになっております。まあ、毎年1月2月3月頃になりますと、大学とか高校の入試シーズンが始まりまして、ニュースなどではその志願者数の発表になって競争率何倍になっています、非常に狭き門になっていますという言い方が普通にされます。でそのようにすっかり私たちにも馴染みになっております。狭き門という言い方は、今日の聖書の箇所にも出てきまして、24節努力して狭い門から入りなさいとありますが、もともとこの言い方はこの聖書のこの箇所、あるいは、マタイの福音書にも出てまいりますけれども、そこから取られているんです。でそれが、いろんなことを通して今一般の社会でもこれが聖書の言葉だとは知らずにですね、人々は使っております。で今日の箇所ですけれども、23節である人がこんな質問をしております。主よ、救われる者は少ないのですか。でこれに対してイエス様が24節で努力して狭い門から入りなさいと、言っております。あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。皆さん多分高校を読んでですよ、まず最初の印象はこんな感じだと思うんですね。救いというところ、この狭い門といいますけれども、この門というのは救いの門のことを指しておりますが、この救いの門はかなり努力しなければ入れない、そんな努力する人はそんな多くないだろうから、やっぱり救われる人は少ないんではないかという印象がまず立つと思います。じゃあそうしますと私たちはどういうことになるか。まるで大学の入学試験のように超難関コースを勝ち抜いてきたエリートか、そういう狭い門を本当にそれ努力して、勝ち取ってきた私たちなんだろうか。でも皆さんはどうか知りませんけど、私はそんな実感は全くありません。自分のことを振り返りますと、努力して救われたということは全く思われないです。気がついていたらいつの間にか救われていた、それが私の正直な感想ですし、皆さんも多分そんなところだと思います。大学には裏口入学というものがあるんだそうですけれども、努力しないのに入れた、それは裏口入学なのかということかも、そんなことまで考えてしまいますが、まさかそんな私たちは裏口から救われたわけではない、正式な門を入って、救われているはずです。であればこの努力して狭い門から入りなさいという言い方、イエス様はなぜこんなことを言われたのか、今日はそこに目を留めて考えていきます。24節の先ほども読みましたが、後半は入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから、質問の最初は救われるものは少ないのですかという質問に対して、入れなくなる人が多い、まずそこに私たちはもうずっとこう心が止まってしまいます。あの人も救われないのかな、この人も救われないのかな、私たちは恵みによって、そのごくわずかな少数の人数の中に入れられたけれども、他の人たちはなかなか救われない、まずそんな印象が 強くなります。では私たちはどのようにして救われたのでしょうか。そもそも主が私たちのところに来られたというところから始まっていきます。イエス様は私たちを救うために私たちのところに来られました。私たちを神の国というその神の国の門をくぐるためにその門があるんですけれども、その門をくぐることができるようにとイエス様は十字架で死んでいかれました。そこまでしてくださったのに救われるものが少ないということになれば、イエス様の努力は一生懸命努力した、命を捨ててまで努力してくださったけれども、その努力はかなり無駄になってしまう、そういうことになります。イエス様の努力というのは、一生懸命頑張ってくださったけれども、私たちを救うためにはそれぐらいの力しかなかったんだろうか、そういう疑問になってしまいます。このことはまた後で触れたいと思います。皆さんがここの箇所でまず切実に思うことは、誰が救われるのか、あるいは誰が救われないのか、誰が神の国に入ることが許され誰が許されないのか、誰という他の人のことよりまず自分のことにこう降りかかってくると思います。今まではこんな私でも神の国に入れるかもしれないと密かに期待しておりましたけれども、今日の箇所を見ますと、なんだか自分は入れないんじゃないか、実は入れないのかもしれない、もし本当に入れないとなったらどうしようか、そんな不安をまず感じる方もいると思います。だから私たちは努力しなきゃいけない。確かに一度は救われたか、救われて入れますよと言われたけれども、やっぱり努力をし続けないとその、救いの約束は取り去られてしまうのではないか、そんな不安も感じます。イエス様はここで一つの例え話をしておられます。この例え話を見ますと、その救われるもの救われないものがどういう人たちであるかが少しずつ見えてくると思います。例え話では、家の主人が戸を閉めようとしたときに外にいた人たちが戸を叩いていろんなことを言っている、そういうところから始まります。ご主人様開けてください。ところがその家の主人は、あなた方がどこのものか私は知らないと言って、もう外に追い出して、戸を閉めようとしております。しかしその戸を叩いている人たちは なおも諦めきれないで訴えていきます。26節ですね。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。これに対しても主人は冷たくこう言います。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。こう言われて、その戸を叩いていた人たちは外に投げ出され、もっと厳しくは言われて、泣き叫んだり、歯ぎしりしたりする。本当に厳しい中、ことが書かれております。でこの例え話に出てくる家の主人というのは、もう皆さんはいつものおなじみのパターンですから、誰のことだかすぐわかると思います。父なる神様のことを示しております。そしてこの戸が閉められるということは、この世がいつまでも永遠に続くのではないということを示しております。その日がいつであるかはわからないけれども、とにかく裁きの日がやってくる、それがこの世の最後の日であるということを聖書は常に語っております。それがこの家の主人が戸を閉める日、それが裁きの日、そういうふうになっております。でその日救いの門は閉じられていくんです。もうその日が来た時、もう救いの門から入るものは誰もいない、というか入れないようになってしまうんですね。 なので、戸が開いている間に、開かれている間に、早く救われて、この救いの門に入り、そして神の国に招かれなさい、ということになります。では、一体どのようにして救いの門をくぐるのでしょうか。どんな者たちが救われるのか。いや、その前に、どんな者たちがこの門をくぐれなかったのか、そこから見てまいります。この救いの門に入ろうとして、外から戸を叩いていた人たちはこう叫んでいます。この言葉がまずこの人たちの特徴をよく表しているんです。もう一度読みます。26節、私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。つまり彼らは言ってんですね。自分たちはこういうことをしてきた。一生懸命努力してこういうことをしてきたんだよと言っています。で、これはもうちょっと具体的に言いますと、ただ単に一緒にパーティーに参加しましたとかそういうことではないんですね。私たちは聖書をよく読み研究し、神様からよく教えていただいたものなんです、あなたとは一緒にいつも食事をしましたということは、つまり神様とこの人たちは非常に親密に交わりをしてきたはずですと、なので私たちを知らないなんてことは絶対ありえない、あなたはよく私たちのことを知っているはずですよとこう訴えております。知っているはずですから、当然私たちがその中に入るために、戸を開いてくれる、あなたはそれぐらいしてくださって当然ですよとこう訴えております、これに対して家の主人は、あなた方を知りませんよ、不正を行う者たちとさえ言われまして、もう追い出されてしまいました。外にいる人たちの言い分がこの家の主人には通じておりません。全く通じておりません。知らない、いや不正を行う者たちとさえ言われてしまいました。一体この人たちどういう人たちなんでしょう。もしかしてこれは自分のことかしらとこうドキッとする方もいるかもしれない。これは実はこの人たちがどういう人たちであるのか、イエス様はある人たちのことを頭の中に置いてこの例え話を語っております。ではどんな人たちを頭に入れていたか、そのことを知るためには先週触れた箇所ですね、この今日読んだ箇所の一つ前のところのところに戻っていけばよくわかります。で、前回13章の10節から19節まで見ましたけれども、そこに何が出てきたかと言いますと、安息日にイエス様が18年間病の霊に疲れて腰が曲がってしまっていた女性を癒したということがそこに書かれておりました。で、それだけであれば何も問題はないんですけれども、実はそこで一騒動持ち上がりまして、そのことを見ていました、街道管理者という人ですね、この街道管理者は聖書の当然専門家でありますし、宗教的な指導者、当時の指導者でありました。その街道管理者はイエス様がなさったことを見なして、14節でこう言って非難しております。働いて良い日は6日です。その間に来て直してもらうが良い。安息日には行けないのです。もう聖書をよく読んで研究し学んでおりますから、この街道管理者は聖書の中に安息日には働いてはならないと書いてあるのをよく知っております。そしてそれを守らなければならないのだと人々を指導しておりました。申命記に出てくるモーセの実戒の中の、4番目かな出てくるんですね。確かに この会堂管理者の言っていることは全くの間違いではない。そしてその安息日に働いてはならないっていう、その働くということに関してですが、彼らにとって、この会堂管理者あるいは律法学者パリサイ人という当時の専門家たちにとって、病気を治すということが働くということとイコールだったんです。ですから聖書にのっとって考えていけば、安息日に病気を治すということは律法に違反することである、神様に対して罪を犯すことであると彼らはもう考えておりました。だからこんなことを言うんですね、働いて良い日は6日です。つまり安息日以外の日なら、まあ、直していいですよ、それでいいんですが、安息日にはダメです、直しちゃいけないのです。まあ、そう言って神様の律法をきちんと守りなさいとこの人は指導をいたしました。それが正しいことである、そして自分はそれを守っているから正しい人間であると、この会堂管理者パリサイ人たちは信じて疑いませんでした。この会堂管理者の言葉に対してイエス様は16節でこのように反論いたしました。まあ、15節にまず偽善者たちとこう言ってるんですね。そして16節でこの女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。街道管理者は人々の前に行って言いました。今日はダメですよ。今日直してはいけません。他の日にもう一度出直してきなさい。他の日ならば良いから。他の日ならば直してもらってもいいんだから。でも今日はダメです。しかしどうでしょう。出直してこいと言われてもですね。この女性は腰が曲がって非常な不自由な状態になります。歩くのがどれほど辛いのか、誰が見たってわかるわけです。そんな人に向かって出直してこいと言うんです。なんと冷たい言い方なのか。普通の感覚を持っている方ならば、誰だってなんて冷たいこと言うんだろう。そんな立法が大切なんですか。そんなことより今直してもらったことを一緒にやっぱり喜んでいいんじゃないでしょうか。ああよかったね、18年も辛い思いをしていたのに今日イエス様があなたを治してくれた、いや嬉しいですね、というのが普通の感覚だったと思うんです。ですからイエス様が厳しいようなことを言っていますけれども、安息日に治したらどうしてダメなのとイエス様が、まあ、言っていますけれども、それは普通の感覚ですね。私たちも思います。なんでこんな会堂管理者たちこんな厳しいこと言うんだ、安息日がどうだってんだ、治った方がいいじゃないでしょうかとみんな思うわけです。会堂管理者は自分こそ先頭に立っているものだと信じておりました。自分はこのように聖書をよく読み律法をよく守り、だから神様の前にでは私は正しいものに違いない、救いの門がそこにあるならば自分こそ真っ先にそこを入ることができる、そこに入ることができるという自信を持っておりました。ところがイエス様は偽善者たちと叱ります。30節でイエス様が今先頭の者がしんがりになると言われています。まあ、しんがりという言い方はちょっと最近はあまりしなくなったでしょうか。一番列の最後の人のことですね、しんがりっていう。この会堂管理者は先頭にいると思っています。 救いの門を入るその先頭にいると思いましたが、実は神様の目から見ますと一番後ろにいますよあなた。だから偽善者たちと叱られています。この救いの門を入れるか入れないか、戸の外に立って戸を叩いていた人たち、これがもう街道管理者とほぼ同じ人たちだと思います。彼らは救いの門から最も遠いところにいました。では今度は逆に、一体どんな人がこの救いの門、この、扉から入ることができるのでしょうか。まあ、おそらくそっちの方がですね、皆さんにとって切実な問題だと思います。私は入れるのか入れないのか、どっちなんだろうか。これも先ほどの安息日の出来事を振り返っていくとよくわかります。この安息日の日に18年の間病に苦しんでいた女性に対し、イエス様はあなたの病気は癒されましたと言われました。で、その結果この女性はその腰がまっすぐに伸びて本当に自由に歩けるようになりました。癒されたということは、それはすなわちこの女性が救われたということです。そして、イエス様はそれをもっとこうはっきり分かるように16節で、この女はアブラハムの娘なのですとさえ呼ばれました。アブラハムの娘、その神の国にはアブラハムやイサクやとありますから、アブラハムはもう神の国に入っているんですね。で、そのアブラハムの娘ですよと言ったことは、言われたということは、この女性も神の国に入っているんですよと、もうはっきりと語ってくださいました。つまりこの女性はこの救いの扉、神の国に入っていくその門をくぐっていくことができました。じゃあこの女性はどんなふうにして入ったんでしょうか。何か努力して狭い門から入っていきましたか。救われるために何か努力したとか、こういうことをした、先ほどの、街道管理者たちのように、私はこういうことをしてきましたよという自慢できるものがありましたか。何にもないですよ。何もしていません。いや、努力しようとしたとしてもそもそも何もできないんです。18年の間汚れた病の霊に疲れたまま不自由な生活を強いられていきました。どれほどそれが辛いことであったか、まあ、今の社会であれば体に障害を持った方々への、まあ、十分ではないとはいえ、いろんなサポートがなんとかできるようになりましたけれども、この2000年前のイスラエルで体が不自由であるということだけで、どれほどこの辛い思いをしなければならなかったか。そういう苦しみを味わってきた方が救われました。でも街道管理者は吐き捨てるようにその女性に向かって言いました。今日はダメだ、出直してこい、明日ならいいよ。この街道管理者の目にはおそらくこの女性が救われるなどとんでもないことだ、救いから最も遠いところにいる人だろうと思われたでしょう。街道から出て行くべきはこの女性である、自分こそこの街道の真ん中に立つべき人間であると、この街道管理者は考えました。でも神様の目から見たときに順番は逆でした。この女性が先に救われて、イエス様の言った通りに今しんがりの者が後で先頭になるということが その通り実現いたしました。今誰がこの門をくぐることができなくて、誰がこの門をくぐれるようになっていったか、2つの、タイプの人たちを見てまいりました。さて最初の問題に戻っていきます。24節でイエス様は努力して狭い門から入りなさいと言われました。救いの門は門をくぐるために努力しなさいと言われました。この意味は何なんでしょうか。街道管理者、立法学者たち、パリサイ人たちは救われるために確かに一生懸命努力したつもりでした。彼らなりの努力は確かにしているんです。しかし努力した結果どうなってしまったか。18年苦しんできた女性に対して冷たい言葉を浴びせていきます。お前の来る場所ではない、ここから出て行け。努力した結果このような言葉を言い出し、そしてその結果イエス様から偽善者たちと言われるようになりました。努力した結果この人たちの前にある救いの門はますます狭くなってしまいました。ということで、このイエス様が言われました努力して狭い門から入りなさいという言葉、ある意味ではというんでしょうか、私はいろんな意味がここに込められていると思うんですが、その一つの意味としてイエス様これは皮肉で言ったんだろうなという感じがいたします。というのはイエス様は私たちを救うために来られたんです。できるならば全ての人がこの神の国に入ることができるようにと、この扉をもっともっと広くしてくださったんです。その扉を最も広くするためにイエス様は十字架にさえおかかりになるんです。だから実はこの救いの門は本当に広いんです。実は誰でもが入れるくらい広いんです。でも狭い門からって言ってるじゃないですか、やっぱりこれは狭いんじゃないんですかと言うかもしれませんが、狭くしたのは誰ですか。神様は広くしたんです。広くして私たちのところに置いてくださっているんですが、その救いの門を狭くしてしまった人たちがいるんです。努力しなければ救われないと考えた人たち、自分の手で狭いものにしてしまったんです。この狭い門をくぐるためにはこれをし、あれをし、これを守り、あれをしないで、これをしないでと、いろんなことを規則を考えて縛りに縛りつけたんです。そのようにして自分の手で狭くしてしまった。イエス様はそのことを指して狭い門と実は言っていたんです。もともと狭いんではないです。努力しなければそこには入れないと考える人たちにとって狭いもん。だから皮肉を込めて言います。努力して狭いもんから入りなさい。その先にある言葉は何かというと、努力して本当に入れるんですか。努力すればするほどその門はあなた方にとっては狭く狭く狭く、結局誰も入れないことになるんですよということを言いたいんです。じゃあ一体誰がこの門をくぐれるんですか。門は広いと先ほど言いました。 この神の国に入れる門はイエス様は最も広く私たちにして与えてくださったところなんだと言いました。何もしないでそこを入れる。ところがそこを入るとき、私たちはいろんなことをやっぱり考えさせられるんです。これから言うことは先ほどと反対のように皆さんに一瞬聞こえるかもしれませんが、確かにこの救いの門は広いんです。けれどもある人たちにとってはその門は、まあこれは実際にそういう扉があるというわけじゃないんですが、例えとして言いますけれども、横には十分広いですねと私には考え、ここの箇所から思います。何万人が一緒にそこをくるめろうが十分通れるぐらいこの門は広いんです。だから横方向には十分広い。しかし縦の方向ですね、つまり高さ、この高さある人たちにとっては非常に低いんです。低く見えるんです。まあ、この街道管理者たちもそうだったと思うんですね。ものすごい低く、だからもうこう張ってでもそこをくぐっていくぐらいの狭く感じたと思いますが、けれども努力してそこを通ろうと思えば思うほどその、高さはだんだんだんだん狭くなって、結局誰もそこを通れなくなってしまいます。しかしある人にとってはくぐれる。誰がくぐれたか。18年間腰の曲がった女性はその救いの扉をくぐっていきました。この女性にとってその救いの扉をくぐっていくことは何にもなかったことだと思います。本当に自然にできたことなんです。だって腰が曲がって自分からこう何かまっすぐしないと入れないんじゃない、いや曲がったまましかできないんです。けれどもそれが良かったんですね。だから入れたんです。つまりどういうことですか。何を言いたいんですか。イエスはこの女性は体に障害を持っておりました。病気で苦しんでおりました。人の目から見ますと一番最後にいる人にしか見えなかった、そういう女性です。ところがその弱さがあったおかげ、そういう病気にかかっていたおかげで救いの門をくぐることができたんです。人の目にはマイナスとしか見えませんでした。あの体じゃどうしようもないという、もう不利にしか見えないことであります。あるいは、まあ、女性にとって腰が曲がってこうまっすぐにできないといったら、それはもう体の、まあ、要望というんでしょうか、この女性が何歳の人かは分かりませんけれども、本当にその、20代とかその10代とかという女性であればですね、一番まあ、女性として美しく輝ける時期にこういう姿にならなければならない、非常に恥ずかしいことだった、隠しておきたい、でも隠せないわけです、もう人前に出たら。それくらいのこのマイナスに見えること、自分にとって恥ずかしいこと、自分にとって悲しいこと、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかと思えるようなことが、実はそのことが救いの門をくぐるときにその人を通させていくんです。救いの門をくぐるときの力になるんです。努力して病気になりたいと思う人は誰もいません。努力して弱くなりたいと思う人もいません。努力してこの世で不利なこと、マイナスと思えること、 そういうことを自分からあえて引き受けようとする人はいません。いや、むしろ皆さんもお分かりの通り、人生を長く経験すれば経験するほど、いつも不利なことは突然、ある日突然向こう側から襲ってきます。全く予想していなかったことが身に起きますから、私たちは本当にその時嘆き苦しみます。なぜ私がこんな目に遭うのか、なぜ私は今こういうことで苦しまなければならないのか、神様に訴えても答えは何もありません。確かに恵みはどこにもないと思います。私は不幸な、この世で一番不幸な人間だと思ってしまいますけれども、確かに望んでなったことではありませんか。その弱いところ、マイナスと思えたところが、実はこの救いの門をくぐっていくときに私たちを助けていくんです。神様はそのような救いの方法を私たちに与えたんです。本当に不思議なことです。イエス様はある時こんなふうに言われました。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。何もない、私には何もないのだ、他の人はいっぱいあるけれど私は何もないと悲しむ。マイナスと思えていることが、実は天の御国に招かれていく時の本当にあなたの恵みになっていくんだ、あなたを恵みに誘っていくんだ。イエス様は自ら進んで苦しむものになられました。自ら進んでしんがりになってまいりました。私たちはそのイエス様を通して救いのものが得られているものであることを覚えたいと思います。お祈りします。天地なる神様、努力して狭い門から入りなさいと言われると、自分は努力してきたんだろうか、いや、いつも怠けていた、あなたのことよりもこの世のことばっかり考えてあなたに背き続けてきたような、こんな私だ、やっぱり私は救いの門には入ることができない、そんなふうに悲しむ、悲しんでしまう、そういう厳しい言葉に聞こえました。でもそんな意味ではない、決してそういう意味で言っているのではない、努力しなければ入れないと思う人たちへの本当に強い警告であった。私たちは努力ではない、いや、むしろ自分にはこんなことを人に知られたくない、そういう悲しみや苦しみや恐れや不安が、この救いの門をくぐっていく時に私たちを助けてくれる。あなたはそのために十字架に向かってくださっていた。そのあなたの思いがここに込められていたことを覚え感謝いたします。何もできなくなっているものこそが、むしろその神の国に最も近い。私たちはいつか、今はできると思っていてもいつかできなくなります。 悲しくなりますが、でもそこにあなたの神の国が近い、ますます近くさせられていくという希望がそこにまた あることを覚えます。一人一人いろいろなものをこの先にのこととして考えて不安を覚えたり、自分の弱さやまた障害やまた悲しい、いろんな不自由が私たちを苦しめますけれども、その苦しみをあなたの恵みへと変えてくださるあなたの救いに感謝いたします。どうかそのことを覚えて、またあなたを信じて歩むお一人お一人とさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらく思い巡らします。